おはようございます。感謝いたします。今日も YouTube で礼拝を共にしていてくださる皆様がいらっしゃいます。また、ホームページから音声をこうダウンロードしたりして聞いてくださる方もいらっしゃいます。いつもイエス様が共にいてくださるので、どこにいても祝福を受け取っていきたいと思います。遠隔の皆様には申し訳ないんですけれども、毎年配っておりましたが、受難週、今日が受難週の始まりで、今日は主路の聖日とか言われます。イエス様が十字架にかかられる週にエルサレムに入っていかれた。そのエルサレムに入っていかれる時に、人々がイエス様を歓声で迎えて、シュロの枝を取って道に敷いた、あるいは自分たちの上着を道に敷いた。皆さん想像できるかどうか分かんないんですけども、これはもう今から2000年ほど前のことですから、舗装道路なんていうのはありません。イスラエルは非常に乾燥 しやすい気候です。で、乾燥すると舗装していない道路ですから埃が立つわけですが、イエス様がエルサレムに入られる時、人々がそのようにシュロの枝やあるいは上着を取って道に敷いたので、埃が立たなかったんです。でもそれがイエス様の十字架に至る週の始まりでした。で、今週イエス様が月曜日に、火曜日、水曜日にどんなことをなさったのかな、どんなことを言われたのかな、部分的に聖書は記していますので、その部分を取り出してここにプリントにしました。どうぞご利用ください。後で出口で皆さんが持って帰ることができます。そして十字架の上でイエス様は言葉を出された。7回言葉を出されたということが記録されています。他にイエス様が何かを言われたのかどうか私たちには分かりませんが、新約聖書は十字架にかかられたイエス様が7つの言葉を語っておられる、十字架上の七言といって、オラトリオ、クラシック音楽の中でも作品になっているぐらいですけれども、それもまたまとめておきました。どうぞぜひお持ち帰りくださって、この1週間お使いください。ここにしおりがあります。このしおりはたびたびいわきに来てくれているアンディ・ミーコという宣教師がいるんですけれども、お父さんが、山形県の米沢で宣教師をしておられました。そして山形第一聖書バプテスト教会という教会を建てた先生です。もうそのミーコ先生の伝道によってたくさんの方がクリスチャンになりましたけれども、今は息子さんが宣教師となって、日本で特に若者たちにどうやったらイエス様を伝えるだけではなくて、若い世代がイエス様の弟子となっていくかということを一生懸命考えながら、いろんなセミナーをやったりしています。そのアンディ先生が作ったしおりなんですね。で、ここにはイエス様の招き、神様の愛によって明かしする、分かち合う、育てるという3つの、ポイントが御言葉によって書かれてある。裏には弟子の祈りというのが書いてあります。弟子の祈り、天のお父様、皆をあがめます、御国が来ますように、御国だけが私たちの希望です。私の心からの願いは、周りの人々があなたを賛美しあがめ、あなたの栄光に輝くことです。イエス様、私はすべてをあなたに明け渡し、心を尽くしてあなたについていき、あなたが言われたことに従います。心からあなたを愛しているから、私は大胆に証しし、真剣に福音を分かち合い、熱心に弟子を育てます。今日から、そして命ある限り、アーメンという祈りが書いてあります。これ皆様に、差し上げますので、持って帰って、しょっちゅうこれを見て、この祈りできるところまでしてください。正直になれば全部は祈れないという人は、正直に祈れる部分だけ祈ってください。でも目的は、私たちがこのような祈りをイエス様に捧げることです。あれください、これくださいと言っても悪いのではありませんし、イエス様は必要なものは必ず聞いてくださいますけれども、 私たちが本当にイエス様に求めていくもの、イエス様ご自身であり、そしてイエス様のお心がこの地上に実現することですから、そのような祈りを私たちのうちで祈れるように、どうぞこのしおりを参考になさってください。最近になって新しい本が出ました。考えないで読むと福島から福島への道っていう本なんです。でもこれは福島から福島への道なんです。わかりますか？はわかんない？なんだよわかんないならわかんないって言ってくださいね。2011年大震災の時から東京電力第一原発の事故によって世界中に福島という名前が有名になりました。福島というのがアメリカ人の発音ですよね。で、福島というともう原発のこと、福島県じゃない、福島というともう原発という意識が世界中に広がりました。でも私たち福島県人はそんなんじゃないよって思ってるわけです。福島県は原発だけじゃない、あれは東京電力の置いていったものだみたいな。それから11年経ちましたけれども、福島県内にあるキリスト教会も被害を受け、あるいは原発の事故によって避難しなければいけなくなり、そのようにしていわき市に新しく、一番新しくできた教会が福島第一聖書バプテスト教会です。で、この本は福島県内の19人の方々、牧師がほとんどですけれども、19人の人たちがそれぞれ7000字以内で、これまでの11年の思いを綴ったものを集めました。これを企画して導いてくれたのが郡山にあります郡山福音教会の木田啓二先生です。で、いわきからも6人この本に名前を連ねています。増井圭先生、いわきキリスト教会、泉グレースチャペル、佐藤正史先生、福島第一聖書バプテスト教会、大川清先生、日本キリスト教団常磐教会、住吉美和子先生、同盟教団のなこそキリスト福音教会牧師夫人です。そして中野悟先生、吉間キリストチャペルの牧師です。で、森明が入ってます。で、私のはどうでもいいですけど、他の先生方のどうぞ読んでください。今日松田さんはお休みです。で、今日福音センターは空いてませんけれども、そのうち1週間ぐらい、来週からまた空きますかね、空きますけども、どうぞご注文なさってくださり、ぜひお読みください。ここの帯に大地震、大津波、原発事故から14年、この期間にキリスト教会は、諸団体は、個人はどんな取り組みをしてきたか、人々の命を守り支えることに心を傾けてきた19の証言記録となっています。ぜひ皆さん、本を読むことは、祈りながら読むことはすごくいいことだと思います。ぜひご利用ください。はい、ということで、今日はヨハネの福音書5章の最後の部分を読んでいただきました。イエス様はこのヨハネの福音書5章の中で、ご自分について証言するものがあるということを語られました。そして3つ4つを今まで見てきました。5つ目ちょっと数え忘れましたが、今日はそのモーセの証言というところから、頼みの綱に訴えられるというタイトルをつけましたが、そこからイエス様が私たちに語ってくださるお言葉を受け取ることができたらと思います。祈り心でこの時間過ごしましょう。イエス様は生きておられます。イエス様はここにいてくださって、私たちのすべて、希望のすべてはイエス様です。 イエス様が生きておられることを知ることができますように、全身で受け取ることができますように、イエス様に心を向けながらこの時間を過ごしましょう。兄健先生、お祈りをお願いします。イエス様ご自身が語られた言葉の中で第一のポイントは、イエス様は神様の前に人を訴えることがないんだということです。皆さんは訴えられたことがあるかどうか知りません。私は法廷で訴えられたことはありませんが、簡易裁判に立ち会ったこと、そして当事者になったことがあります。決していいもんじゃないですね。その当事者になったっていうのは、言ってみれば訴える側だったんですけれども、それも本当に嫌な気持ちでした。どうでしょうか、私たち人間の心の深いところに、自分は罪深いっていうか、自分はどこかで訴えられるのではないかという気持ちがあるのではないでしょうか。意識したことはないかもしれません。無意識のうちにどこかにあるように私は思えてなりません。なぜなら私たちは神様によって作られたものであり、それは誰がどれほど反論しようが変わらないからです。そして作られた存在として、作った方を否定するということは、必ず心のどこかに、知らないところで、意識しないところで、何か在籍感を持つことになるに違いないからです。何か意見が違うという状況になった時に、皆さんは違う意見を言っている人の言葉を聞いて、すぐに、あ、この人が正しいと思ったことありますか？ある？ない？難しいですよね。大体は反論しますよね。どうして反論するかっていうと、それは私が正しいって言いたいからでしょ。そんで私が正しいって言って、相手が絶対認められた、もう疲れたからやめるとかってなりますよね。はい、それだけ頑張るのは私たちの気づかないところで、潜在意識の中で自分は正しくないことを知っているからだと私は思います。いずれにしてもイエス様は ユダヤ人の指導者たちに対して、私が父の前にあなた方を訴えようとしていると思ってはなりませんと言われました。イエス様が言われることはもしかするとではありません。イエス様は全部をご存知ですから、はっきりと知っておられるんです。ユダヤ人の指導者たちはそんなことを意識していなかったかもしれません。しかしイエス様と出会った時、イエス様の言葉を聞いた時、イエス様がなされる技を見た時に、彼らはものすごい反発を覚えたんです。だからことごとくイエス様に反対し始めていたんです。すでにこの時に人間は悲しい存在です。ユダヤ人たちはそれなりに理屈はあったでしょう。なぜ自分たちがイエス様に反対するのか。でもよくよく考えたら、おそらく理由なんてないんです。無性に腹が立つってやつです。皆さんそういう経験したことありますよね。ない人手を挙げてくださいって言わなくてもいいですよね。みんなあるだろうと。とにかく無条件で無性に腹が立つってことがある。どうしてそんなものが出てくるのか。私たち人間は自分を知らないっていうことです。自分が分かってると思うほど自分を知っているわけではない。ほとんど自分のことは知らないんです。知っておられるのはイエス様です。そしてイエス様はその私たちを全部知っておられる上で、訴えることはしない方なんです。イエス様に訴えられたら裁判の席で、勝ち目ないですよ。いや、ありますか？あるわけないでしょう。イエス様そんなことはなさらない。第一のポイントで大事なことがいくつかあると思うんですけれども、イエス様ご自身で言われました。父は、天のお父さんはあなた方を裁かない、裁きの権利を、権威を子に、ご自分に与えてください。イエス様は裁く方です。しかしイエス様が裁かれるのはいつもではありません。やがて一度だけイエス様が裁かれる時が来ます。その時にはもう全て終わりです。人間の支配は終わります。そして神様が直接に支配される世の中になります。その時までイエス様は裁きません。裁き、それは何が正しいか何が悪かを決めることであり、その結果正しいとされる人々と罪に定められる人々とが出てきます。聖書はそれをはっきり言っています。何度も言っています。その時はやがて来るのです。だから私たちは、神がいるならどうして戦争があるんだなんていう言葉にこっちが動揺する必要はありません。神様はおられます。やがて人間の罪と悪を裁きます。その時には誰一人言い訳も言い逃れもすることができません。その前にイエス様を信じましょうとお伝えすることができます。戦争は神様が引き起こしているのではありません。戦争は人間が引き起こしているんです。今のウクライナの戦争、神様が引き起こしたんじゃないでしょう。どんな戦争も神様のせいではないのに、人間はもし神がいるならどうして戦争があるんだという、とんでもない理屈を述べます。それはいかに人間が自分の言っていること、考えていることがわからないかです。神様は正しいお方で、やがて裁かれるのですが、しかし神様が願っておられることは、誰一人罪に定められることがないことです。それが救いという言葉で表されています。イエス様は裁くお方ですが、イエス様は訴えるお方ではありません。皆さん、私たちがどれほど自分は罪深いと思っても、イエス様がその私を訴えることはなさいません。聖書は訴える者がいると言っています。私たちを日夜 昼も夜も訴えているものがいるって言ってるんです。誰ですか？分かってるでしょ。悪魔です。悪魔というかサタンです。誰に訴えてるんですか？はい、神様に訴えてるんですよね。兄弟たちを日夜訴えていると聖書は言っています。兄弟たち、イエス様の家族とされた者たち、私たちです。私たちは昼も夜も訴えられているんです、サタンに。イエス様は訴えることはなさいません。イエス様は何をしてらっしゃるんでしょうか。サタンが訴えているときにイエス様は何してるんでしょう。またサタンくだらないこと言ってないのも早く終われと思ってるんでしょうかね。どうでしょう。いやいやいや、私聞いてるのは聖書に答えがあるからですよ。聖書はイエス様が父の御座の右、天のお父さんの御座の右に立って私たちのために取りなしていてくださると書いてあります。イエス様が私のために、あなたのために祈っていてくださる。日夜あなたを訴える者がいるからです。だからイエス様は取りなすお方です。皆さん、私は本当にイエス様の素晴らしさをもっと知りたいと思っていますが、あなたはどうですか？イエス様の素晴らしさはどんなものでしょうか？それをもっと求めていくために聖書のお言葉は不可欠です。聖書のお言葉から離れて自分の想像でイエス様がどんなに素晴らしいかを考え始めることは危険ですから、やらないでください。でもイエス様の素晴らしさの一つがここに書かれてある。イエス様は私を訴える方ではない。イエス様に反対しているユダヤ人の指導者でさえイエス様は訴えないと言われました。イエス様は私たちのために取りなしてくださるお方です。私たちはヨハネの福音書の3章を見ました。3章の16節は小聖書、聖書の縮図と呼ばれています。神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。17節の言葉には、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであると書いています。神様こそ裁く権威、裁く力、裁く全ての理由を持っておられる方なのに、神様は世を裁くことを願われるのではなくて救おうとしておられる。あなたが私が救われることを願っておられる。その神様の願いの対象にロシアの兵隊もいれば、ウクライナの兵隊もいる、実はプーチンもいる。しかしだからといって全ての人は許されるのではありません。御子イエス様を受け入れることなしに救いに預かることはできないんです。御子イエス様によることなしに神様の願いは実現しないんです。人間が自分で選ばなきゃいけない。だから私たちはイエス様を伝えていく。そのために私たちはもっとイエス様を知る。この知識、脳みそに詰め込む情報ではなくて、聖書の言葉を読みながら祈りを通して聖霊の神様が示して教えてくださる、そのイエス様の実像といいましょうか、本当のイエス様の姿を求めることが私たちには必要なんです。そしてイエス様を知る、体験していく。あ、イエス様は本当に恵み深いお方で私を訴えることはなさらないんだ。私はイエス様に訴えられるのではなくてイエス様に取りなしてもらっている存在なんだ。それを知るだけで それを自分の中にしっかり受け止めるだけで、皆さん誰かがあなたのことを訴えるときに、あなたの心の態度は変わるはずです。誰かがあなたの悪口を言うときに、あなたはそのときにイエス様がこの私のために取り出していてくださると思うだけで、思いの世界は変わりませんか？変わりますよ。私はそうやって生かされてきました。皆さん、私たちはみんなそうやって生かされるんです。イエス様は全てイエス様の皆を呼ぶ者のために取り出していてくださるんです。イエス様の皆を呼ばない者のためには私たちが取り出すんです。イエス様は訴える方ではないのです。しかし訴える者がいるということははっきりしている。私たちを訴える者はサタンです。ユダヤ人の指導者たちにイエス様は、あなた方を訴えるのはモーセだと言いました。これはモーセという人がイスラエルのリーダーたちを、指導者たちを訴えているという意味ではないですよね。モーセというのはモーセ五書のこと、聖書の律法の書、イエス様の時代の聖書のことです。ここでイエス様がモーセと言っておられるので、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、5つの聖書の最初の5つの部分はモーセが書いたんだということがはっきりするわけです。学者が何と言おうと、イエス様がモーセと言ってここで律法を指していることはユダヤ人の指導者みんな知っていました。そしてユダヤ人の指導者たちは、自分たちは律法を守っている、だからイエス様あなたがおかしいと言っていたわけです。ところがイエス様はそのユダヤ人の指導者たち、そのモーセが、その律法が、その聖書が、あなたが信じている、あなたが正しい、その根拠としている聖書があなた方を訴えると言われました。これが2番目のポイントになります。私たちが聖書を読むとき、私は確信しています。聖霊の神様の助けがなければ、聖書の言葉の中身を知ることはできません。聖書の文字を追っていくことができます。聖書の言葉を暗記することができます。聖書の長い部分を暗記することができますが、聖書のその言葉の意味を知らないでそれをすることが十分に可能なのです。イスラエル人の指導者たちはモーセの律法を暗記していました。申命記を暗記していました。長ったらしいですよ。私なんか暗記なんか全然できて、やるつもりはなかったんです、ごめんなさいやったらいいのかもしれませんけど、ね、暗記していたんですよ。だから彼らは思っていたんです。私たちは正しい、私たちは聖書を知っている。しかしイエス様は違うと言われました。モーセが書いたと呼ばれる律法の書は何を人々に伝えていたのか、それはイエス様のことだったのです。今でもそうなのです。律法と呼ばれている旧約聖書、創世記から民数記までは実はイエス様のことを語っている。皆さん信じますか？どこに書いてありますか、イエス様のこと？はい、一番最初に思いつくものは何ですか？イエス様、ここで言われてるんですから間違いないですよ。46節、もしあなた方がモーセを信じているのなら私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。ユダヤ人の指導者たちのように、聖書の最初の5つの部分を暗記するまで一生懸命に御言葉を、聖書の言葉、神様の言葉を自分の中に取り入れようとする人が、自分たちが暗記していることを信じないなんていうことが可能なんでしょうか？ 可能なんですよ。イエス様が言っておられる。熱心に聖書を読んでいます。聖書を30回読みました。だからといって聖書が言っているお言葉を信じて、それがそのお言葉が私のために書かれている、私の心の中に私をそれを受け入れるんだということになるとは限らないということです。私たちは気をつけましょう。朝から晩まで聖書の言葉を読んでいるからいいのではないのです。間違った方向に向かってそれをすることができてしまうのが私たち人間の悲しさです。イエス様はそれを指摘してくださいました。彼らはモーセが書いたと呼ばれる聖書の言葉を暗記するまでに自分の中に取り入れているようだったのに信じていなかった。恐ろしいことです。聖書を引用することはできたんです。しかしその聖書の言葉の裏と言いましょうか、その聖書の言葉を通して語っておられる父なる神様の心を受け取っていなかった。だから私たちは思うことができます。信仰によらないことは、信仰によらなければ罪ですというのはそういう意味なのか。何十年クリスチャンです、それは何の意味もありません。いや、意味は大きいですよ。60年あれ50年30年20年それ神様の恵みの証です。でもそれが私を変えるのではない。私が生きておられる神様、言葉であられるイエス様とちゃんとつながることに神様の御心がある。私たちはそのように聖書を知っていますというのではなく、聖書を通して語っておられる神様を私は知ることができ、その神様を知ることを求めていますというところに私たちの軸を据えたい、据えていかなければならない、そう確信します。やっていきましょう。どうぞプリントもご利用ください。3番目、御言葉、聖書を通して神様が語ってくださるので、その聖書の言葉を信じなければイエス様を信じることはできないということです。聖書を読むとき、いろんな思いが来るはずです。これは理解ができないとか、いやこれはおかしいだろうとか、そういう思いを普通聖書を読む場合にクリスチャンでも持つはずです。皆さんも持ったはずです。持ったでしょ。白状しなさい。その時聖書がおかしいんじゃなくて、あなたがおかしいんですよってことずっと言ってきましたよね。この聖書の言葉おかしいと思った途端に、あ、これは私がおかしいんだと言い直してください。そうなんですから。で、無理して理解にこう辻褄を合わせようとしなくていい。答えを待ちましょう。なぜならそれは聖書の言葉はあなたや私のこの灰色の脳細胞って言われてますけれども、脳細胞は灰色みたいですね。私見たことない、自分の脳細胞見たことないので、見たらやばいですよね。見たことないのでわからないんですけども、灰色の脳細胞と言われています。その脳細胞の、ね、たかだかこれぐらいの大きさの脳細胞の全てを使っても神様のお心を理解する、つまり私のあなたの理解の中に神様を収めることはできないんだということは、まず自分に言い聞かせてください。この世界のことだって分かっていないんですから。 ある科学者の話だと、科学の粋、全部科学を集めても知るべきことの 10% にもならないと思います言ってました。私は 1% にもならないと思ってます。いやもう 1% にもなら 1% にならない、 0.1% 分かりません。人間がどれほど頭がいい人がどれほど考えても神様の世界を自分の理解に収めることはできない。だから信仰です。だから信じることなんです。信仰によってイエス様とつながることなんです。もし私たちの理解に収めるのであれば、どれぐらい理解したらいいんですか？ 10% で、 10% で足りないならば 50% ですか？誰もできないって。そんなことではない。語っておられる神様を、イエス様を信じること、そして知ることなのです。その上で必要な理解が与えられていく、その上で必要な理解が育っていく、成長していきます。イエス様はそのように私たちを生かしてくださる。そしてイエス様はその命こそが永遠の命だと語っておられます。私たちは自分を誤解しないようにしましょう。イエス様を誤解しないようにしましょう。イエス様は私を訴える方ではない、取りなしていてくださるお方です。聖書はイエス様のことを語っている。創世記3章、人間が罪を犯した、神様に背いた記事が書いてあります。その時に神様は言われました。まず園に来られて、人間は身を隠していた、隠れていた。神様は言われた、人よあなたはどこにいるのか。神様は隠れていた人間がどこにいるのかわからなかったのではないですよ。分かってましたよ。なんで神様聞いたんですか。私たちが自分の正直な状況を告白できるチャンスです。時として私たちは自分に問いかけることがいいかもしれません。一体自分は今どこにいるんだろう。いやいや、あなたは今どこにいますかって言って、教会にいますって言わないでくださいね。面白くも何にもない、そういう意味じゃないですから。あなたは今どこにいますか。あなたは不安にいますか。自己満足にいますか。虚しさの中にいますか。失望の中にいますか。絶望の中にいますか。あなたはどこにいるんですか。人間は神様の呼びかけに答えました。裸なのが分かって隠れました。誰が裸だと言ったのだ。私が取って食べるなと言った木から取って食べたのか。そこから罪のなすりつけが始まりました。いやいや、あんたが私にくれた女が私に食べさせたんだ。いやいや、蛇が私をそそのかした。それに対して神様が丁寧に答えてくださいました。そして女の末が蛇、女の末っていうのは単数ですよ、一人の末が蛇の頭を砕く。そこにイエス様の予言がもうすでにあったのです。あるのです。蛇はその彼のかかとを砕く、これが十字架の予言だとはっきりと受け止められています。創世記の3章から始まって、そしてモーセ5章の中で、特に幕屋の様子、またモーセは新明記の中で神様が言われる、私の後に私のような一人の預言者が現れる。旧約聖書の中にイエス様が書かれてあるのです。そう考えると、世紀の大天才と言われたアルバート・アインシュタインが毎日聖書を2時間読んでいた。彼はユダヤ人でしたから、彼の言う聖書というのはモーセ5書だったんです。立法の書だったんです。彼は毎日2時間読んでいたそうです。朝に。それが何になるんだ思わないでください。そこにイエス様が書かれてある。イエス様が言われました、 モーセは私のことを書いたのです。そのイエス様を求めていきましょう。聖書を読みながら、イエス様、あなたはどこに隠れておられるんですか。隠れているわけではない、私たちの目が見えないだけですけれども、そうやってイエス様を尋ね求めていきましょう。イエス様がここに書かれてあった、発見する時の喜びは味わわないとわからない。皆さんすでに味わってこられたことでしょう。もっと味わうことができます。もっと求めていきましょう。今週はチャンスです。いつもチャンス、毎日チャンスなんですけども、今週は受難週ということで、イエス様がこの1週間ずっとイエス様は十字架に向かっていかれました。毎日イエス様はずっと十字架を知っておられたんですが、今日のこの白の政治から始まって、イエス様はいよいよご自分がユダヤ人たちに不当な裁きを受けて十字架につけられる、そして殺される、死ぬということを知っておられました。それに向かって一歩も退くことなくイエス様は進まれたのです。今イエス様は生きておられて、私たちと共にいてくださいます。あなたの罪を責める、訴えるのではなくて、取りなしてくださるお方です。イエス様は私たちを責めることはあります。あなたのしていることは良くない、それを改めなさいと責めることはあります。でもそれは裁くためではありません。それは私たちを救うためです。天のお父さんにあなたのことを訴えることはイエス様はなさいません。イエス様は私たちの味方です。そしてイエス様はご自分を私たちが知るようにと願っておられて、旧約聖書にイエス様のことが書かれてあると、ここで告げていてくださいます。聖書の言葉を信じなければイエス様を信じることはできない。イエス様を信じる者は聖書の言葉を信じて、聖書の言葉によって生きていきます。その人生こそが勝利の人生です。苦しみがないのではなく、苦しみを通って、痛みを通って、敗北を通って、やがて勝利に至る。イエス様は私たちを救ってくださるお方、私を愛して見守っていてくださる私たちの神様、私たちの主です。お祈りします。天のお父様、主イエス様、ありがとうございます。今日も私たちを集めてくださって感謝します。あなたは私たちを訴えることがない、なんということでしょうか。イエス様、ありがとうございます。あなたに訴えられたら私は滅びるばかりですが、私たちが滅び失せなかったのは主の憐れみによるという御言葉の通り、あなたは私たちを日々に生かしていてくださることを感謝します。イエス様、どうぞ私たちの心の目を開いてください。啓示のご聖霊様によって私たちがあなたを見ることができますように助けてください。イエス様、私たち教会を憐れんでください。私たちは教会としてあなたを必要としています。今まで以上にあなたを必要としています。イエス様、望んでください。また日本を憐れんでください。あなたは憐れみ深いお方です。日本の罪を許してください。偽り、不道徳、ごまかし、自己中心、イエス様、どうぞこの国を憐れみをお救いください。天皇夫妻をお救いください。総理大臣、大臣たちを、政治家を、福島県知事、県議会の議員の皆さん、いわき市長、いわき市議会の皆さん、官僚の皆さん、すべての人々をあなたは救おうとしておられます。イエス様、どうぞあなたの大変革、トランスフォーメーションが起こりますように。イエス様、あなたの皆を呼びます。癒しを表し、救いを表し、この町で救われる人々を次々に起こしてくださいますように。エルサレムに平和が来ますように。イエス様、ウクライナに平和が来ますように。人間の罪を許しください。どうぞあなたのご慈愛によって悔い改めが起こり、あのような血みどろの戦争が終わりますように。イエス様、あなただけが私たちの望みです。 あなたのお名前を呼んでお祈りします。アーメン。